キンソロのこの曲です。
かっこいいですね。
これね、いや、
これ曲ってなんていうかっこいいですね。なかなかいい。
今日はね、今やったのが、はいはい、今日かける曲のいい季節を、はい、かけさせて、
なるほど、
いや、かけるって自分で弾いたんですけどね。ね、これはね、僕もね、やっぱり大好きなグループですね。
なるほど。
うん、皆さんご存知の。
そうでしょうね。これも皆さんご存知ですよ。うん、
レッド・ツェッペリン。
ツェッペリン、ついに来ましたか。
うん、ついに、この男。
この男。
ギター3台、3台ギターに手を出したかった。
手を出してきましたね。あなたもついに、ね。
王道系に来ましたね。
王道系に来ました。
レッド・ツェッペリンといえば、ジミー・ペイジですよ。
ジミー・ペイジ。
また派手な服着てるんですよ、あの人たちね。いつも裏でね。もうラメから何からなんかすごい。
あの時代はもう基本的に派手ですもんね。
派手やね。
うん、
またかっこいい。
かっこいい。それが似合うから、ね。
似合う。レスポールがあんだけ下にポジションがあって弾けるという。
弾ける。
日本人がやったらなんでこんなかっこ悪いのか。あれはもう見るに耐えないもんだよね。
ジンページついに手を出してきたわけですね。レッド・ツェッペリン。
まあ、やっぱり三大ギタリストの一人ですからね、ジェフ・ベック、エリック・クラプトン、ジミー・ペイジですけど、
クラプトン今度来日しますね、
しますね、
また、もう今月じゃないですか、もう
間違いない
です
か、ね、まあ、稼いでお借りになられるという、いつものごとく、
いつものごとくね、
ね、まあ、渋さをずっと追求してはる感じの、ね、うん、あの人の場合は、ブルースがやっぱりね、
はいはい、
基本
ですけどね、
まあ、当然レッド・ツェッペリンにしてもブルースが好きで、
はいはい、
ああいう形でなぜかロックを作ってしまったという感じでね、当時はやっぱり ラジオであるとかイギリスでもレコードというのはその黒人のブルースというのはなかなか手に入らなくて、
はいはいはい、
どんなもんやろうという試行錯誤の中にできた音楽がイギリスでブルースからロックに変わっていった。
なるほど、
うん、僕の好きな、ね、山岸淳史という人が、ね、
はいはいはい、
言ってたのがイギリス人は変わってると、
変わってると、
うん、あとコンポーザーとしてやっぱりこうアート的に、ね、物事を考えるのかなって、
no,
う
ん、ね、
大いなるブルースの勘違いがロックであると、
うん、
あ、解釈としてはそれは正しいなと、こうやってんやけど、まあれなんか違う、
うん、
ポリスにしてもね、
はいはい、
レゲエを取り入れて、
うん、そうですね、
あの形になってるという
、
もうオリジナルの塊になってるんやから、
う
ん、あれはあれでまたね、もうすごいイギリス人の特有な表現の仕方やね、まあ、それのやっぱり古い60年代であると、うん、やっぱりレッド・ツェッペリン、
レッド・ツェッペリンですよ、
大看板ですよ、
大看板です、
ね、ジェフ・ベックもやっぱりクラプトンにしてもやっぱり一人ですからね、
うん、そうですね、ジミー・ペイジもエリック・クラプトンももともと
ヤードバーズ
ですよね、
はい、
確かね、
で最後にそのヤードバーズの発展系がレッド・ツェッペリンになるという
そうなんですよね、
なります、やはり、まあ、このレッド・ツェッペリンというバンドはジョン・ボーナムですね、
はい、
これはドラムです。
ドラムですね。
この人が、まあ、この人がいなくなった、まあ、死んでしまうんですけども、結局もう誰も代わりがいないということでもう解散しようという。
なるほど。そうですね。
もう一気にその、レコーディングもね、いろいろあって音源もあったんですけど、一旦それでも全部中止になってしまった。
はいはいはい、
だからね、今日かける曲はね、
はい、
当時1970年代、
70年代
ロイヤルアルバートホール、これよく出てくる、うん、会場ですけども、
はいはいはい、
クラプトンにしても、まあ、まあ、こちらで言うとどうでしょうね、武道館に近い感じかな、
うんうんうん、
大きいホールで、
うん、
まあ、
歴史のある
場所というところで、当時それを録音したやつを焼き直して82年、はい、コーダという、結局解散した後に発表されたアルバムに入ってるんですけども、
はいはい、
その中で、ね、僕聞いてもうぶっ飛びましたね、これこれはレッド・ツェッペリンの懐の深さ、
深さを感じ、
うん、この人たちの音楽表現というのはかなり幅広いもんで、どうしても流行ってるのがなんていうんですかね、このロックンロールであるとか、もう、
うん、あ、それはそれはひょっとして
もうこれはもうアメリカの楽器屋さんのギターコーナーでこの曲は弾いてはいけませんって書いてますからね、
書いてるんですか、
うん、書いてるらしいですよ、
おー、なるほど、
うん、これは弾いてはいけない、お
ー、
やめてくれ、
やめてくれ、
まあどっちかというと、まあ、これこういうのに近いもんからね、
なるほど、
もう王道系の
王道ですね、
僕が書けるんですがこんなことは絶対ありません、
こういう曲じゃないと
絶対ありません、
王道ではないところ
もうね、これを聞いた時はね、やっぱり、ね、獣と思いますね、やっぱりこの人たちはやはり、
なるほど、
もうジョン・ポール・ジョーンズのベースもうねってますし、
うねってますか、
もう当然のごとくロバート・プラントは叫んでおります、
叫んでますか、
何を叫んでるかも分かりませんが、
分からないぐらい
何かを感じます、
なるほど、
ジミー・ペイジはもうやり倒してます。
やり倒してますか。
だからね、あの曲短いです。あ、めちゃくちゃ
短いですね。
録音してる時に疲れたんですよね、これ、
うん、もういいわとも
う勘弁してくれ、
いいんじゃないかと。
で、ね、あの彼らもあの一流どころ の、 その、ま、カバー曲、
はい、
ま、有名なとこもあのブルースの有名な曲とかもいっぱいやってますけど、はいはい、今日のかけるやつは、ベイン・キングです。
はい、スタンドバイミー、
ね、スタンドバイミーですよ。
そうです ね、
ね、あの人の曲を、はい、彼らがやるとこうなっちゃう、
こうなってしまう、
うん、ということですね、はい、それではあの行ってみましょうか、はい、レッド・ツェッペリンで It's Gonna Groove。
それではここでスポンサー au ショップ妖怪市からのお知らせです。 au ショップ妖怪市では電話番号そのままでドコモ、ボーダフォン、ツーカーから機種変更できる携帯電話番号ポータビリティ好評受付中です。10月24日から始まった携帯電話番号ポータビリティですが、早速お客様から au に変えてよかったわと嬉しい声をかけていただき、スタッフ一同大喜びです。 au にするといっぱいいいことありますよ。まずその1、通話エリアは滋賀で 3G 携帯通話エリアナンバーワン。その2、アドレス帳は前の携帯のアドレス帳に登録してあるデータを au の新しい携帯へ移せます。その3、メールアドレスが変わってしまうけど、 au では新しいアドレスを一度にみんなにお知らせするお知らせメールがあります。機種はジュニアからお年寄りまで全ての世代に満足していただける自信の機種が勢ぞろいしています。関西限定で満足割のキャンペーン展開中です。初めて au を使う人も今まで使ってた人も対象です。機種代金が最大5250円オフになる嬉しいキャンペーンです。このサービスは11月30日までやっております。 au ショップ妖怪市までお気軽にご来店ください。電話番号 0748-22-3116 0748-22-3116 です。以上、スポンサー au ショップ妖怪市からのお知らせでした。はい、というわけで、はい、チキンソルこの曲、うん、かっこいいですね。もうあれが、スタンドバイミーを書いた人の曲とはまさか思えないことになってますね。
びっくりしたよ、最初ね。クレジット見たときに。
びっくりしますね。
違う人かなと思います、ね。同姓同名かな
と。同姓同名のね。
やっぱり調べたら、その人でした。
はい。聞いていただきました。うん、メッセージいただいております。うん、ラジオネームリンさんから、はい、こだわりですね、と、うん。こだわりですね。
こだわりですよ。
それが、
はい、
ガッハッハと。
な、
ないことに気づきました。本当に真剣に考えたけれども、うん、私は流されやすい、影響を受けやすい、工夫がないようです、うん、トホホホホと。
トホホですか。
トホホと、うん、でもなぜか靴下は右から履いている気がするし、うん、靴も右、うん、でもこれはただの癖だと思う。
あ、なるほどね。
癖でやってるだけだと思うっていうことですね。チカラさん、今日は最初からいらっしゃるのですね。
そうです、
皆さんもこう思ってらっしゃるわけですよ、
ね。
あ、嬉しいです、嬉しいです、
ありがとうございます。
あなた、僕も当たり前に最初から来てるのに嬉しいですなんて言われないのにね。あなた遅れたことで嬉しいです
ね。これもね、一つの ね、 こうね、展開
です。あなた割と合コンで遅れてくるタイプじゃないですか。
そうかな。でも最後までいるタイプ。
なるほど。たまたまラジオを聞ける日にお二人の、声が最初から聞けて感動です。
ありがとうございます。
ラジオネームリンさん、ありがとうございます。
ね、
はい、メッセージね、はい、まだまだ来ておりますよ、うん、
はい、
それでは、こちらですね、こちら力強いメッセージをまたいただいております。味噌汁クラブ団長さんからですね、天に星、地に花、人に愛、はい、今日もご苦労様です、味噌汁クラブ団長ですと。なぜそこでパーンなのか、こうなのかね、もっと力強いジャーンっていう感じです、ね、そういう感じです。はい、味噌汁クラブ団長さんからいただいておりますけれどもね。はじめさん、チカラさん、こんばんは。
はい、
こんばんは、団長ですと。いつもってわけではないんでしょうが、うん、この番組では普段よそのラジオじゃかすりもしないタイプの音楽が流れます。
もう先ほどの
はもうまともにそうですよ。
ちなみにさっき の、 あの題名間違ってます
よね。あれ、
いつごろグループっていうね、あれウィーグナーグループですね、あれ、はい、なんかアースウィンドアンドファイヤーと一緒になってまし
たよ。あなた、さっきね、セプリのファンの方が聞いてたらね、
何を言ってますよ。
いいっすわと、
はい、ね、ありがとうございます。
車で移動中に一人行くにはもったいないですね、ラーメン屋とかお好み焼きでない、お好み焼き屋で流れてほしいなと。あ、なるほど、これ嬉しいですね、うんうん、こういっぱい飲みながらなんていうかね、そうそう、お腹減る時間帯やし、
かっこいいとかね、言ってもらうとありがたい
ですね、いいですね、うん、お疲れ様です、どんどん楽しませてください、はい、お願いします、うん、ということで、味噌汁クラブ団長さん、ありがとうございます。はい、
味噌汁 ね、また
来てますよ、
連続ですよこれ、
来てますよ、
味噌汁クラブ団長です、はい、こんばんは団長です、
はい、団長さん、
なんかラーメンのこだわりが聞こえたんですが、
はい、
ね、ありますよね、
ありました、先ほどのスピョンさんもね、
スピョンさんもあります、はい、こだわりつながりで団長は焼きそばがやばいくらい大好きです、
おお、焼きそばが、
うん、
私も大好きですよ焼きそばは、
ねね、いろんな種類もありますけど、やっぱり生徒派でしょうねきっとね、
僕ね、あのね、うん、あのインスタントの焼きそばあるじゃないですか、うん、あのお湯で最初ほぐしてっていうやつあるじゃないですか、あれに、うん、あの出来上がる直前に卵をかけて、卵が焼ききれない、ね、半熟みたいな状態で食べるの大好きです、うん、これ僕のこだわりとして、
いいね、
まあね、あの団長さんのメールの邪魔をしてしまいましたけれども、は
い、では続けていきますよ、
続けてくださいよ、
まだ関東でラグビー選手だった頃、
ラグビー、ラグビーを、ね、なるほど、
でシーズンオフに月18万円ですよ、18万円、ペソではないですよ、
ペソではないですね、
はい、18万円、焼きそばを食べ歩いたことがあります
、18万円分、
これすごいと思うんで、
すごいですね、
うん、もうそんなに高いもんはないからね、
焼きそばっていうのは基本的に400円500円とかね、
ランクやと思うんでね、
これはすごい、すごいですよ、
自分でも作りますが、ラー油、七味、マヨネーズがいい味、
なるほど、
まあね、これもいろんな、これはもう大時計の
1日6000円ですね、
1日6000円、
それ普通に食べるのにも多いですね普通のエンゲルケースに患者さんにしても多いです、
普通の食費として考えてもちろん多いですよ、
結構セレブな感じ、
結構セレブ、セレブの、そうです、6000円って言ったらあなた、
ね、ちゃんとお昼はランチ、いいやつ食って
焼きそば食って、いい焼きそば
食って、夜はもう一つい
いやつ、夜はもうちょっと海鮮焼きそばなんてことに、あんかけ焼きそばみたいなことになるんじゃないですか、かっこいいね、これ
それもそれでまた連れてってもらえない
なんかお願いしばっかりじゃないさっきから私どもね、
混ぜるときは割り箸を割らずに、
割らずに、はい、
割らずに、はい、6本の指の間に挟んで両手を使って、あたたたたーですよね、これきっとね、
あ、なるほど、
混ぜるみたいですね、
なるほど、
これはやっぱ豪快ですね、
豪快ですね、
うん、4玉5玉どころじゃないですよね、これね、
なるほど、
鉄板も目いっぱい
という感じ、ね、うん、
音楽と関係ないですねとか、そんなツッコミは別に、
いいんです、もう関係なくて もう何でも
全然やってください、
そうです、僕らミュージシャンと思ってるでしょ、生ミュージシャンですけど
一応ね、
そうですよ、そうですよ、こう見えてもね、こう見えてもね、
こう見えてもいいでもラジオですからね、
そうそう、こう見えてもあの F のコードとか抑えられるんですよ、
ちょっとやばい時ある
ね、いやいやいや大丈夫です大丈夫です、はい、一応ねちゃんと自分で曲を書いてるんです、ね、自慢してみましたけれどもね、はい、いろいろねやっぱ皆さんのこだわりをいただきましたね、うん、
はい、
はい、ということでね、あ、それと、うん、あのもうメッセージ来てます、
はい、
奥さんです、
はい、奥さん
で私の奥さんじゃないです、
奥さんです
私の奥さんですから、奥さん、あのユーラジの奥さんですね、
はい、
ユーラジにメールをくれたお返しメールですということでいただいてます、ね、私あの今日ね来る道中にね、うん、あのユーラジに、はい、私はイチジクが好きだと、それで最初にねイチジクの好きなパーソナリティということでご紹介したわけです、
そうか、つながりがあったのか、
そうです、イチジクのお返しメールですよ、うん、ね、はい、娘が昨日骨折してと、うん、ヒップホップのダンスの発表会に出れなくなりましたと、
う
ん、あら、泣きながら練習してたのですが、うん、ということでね、そんな娘はじめくん元気づけてやってくださいって、ちなみに娘は9歳です、
9歳、
奥さんのね娘さん、うん、ちょっとこれは残念ですけどね、まあでもちょっとこう直してね、次がだからね、僕これもまた漫画の話、今度は漫画の話になるんですけどね、うん、はい、僕ドカベン、
はい、
僕野球好きなんでね、ドカベンを読んでた時にね、うん、あったエピソードでね、主人公の山田太郎がですね、うん、スランプに陥るわけですよ、
はいはい、
そしたらねその時の土井垣監督やったと思うんですけども、うん、はい、打つなとバットを持つなというわけです、うん、でね、もう長い間バットを持たせない、打たせないんですよ、打撃練習をさせないんですよ、うん、はい、そしてそうすることでその間にこう溜まった自分の打ちたいというこの気持ちが、うん、こう溜まってね、次ポッと練習で打席に入った時にバーン打つんですよ、ホームランを、
気持ちの問題です、
ね、そうです、だからね、この今、まあ、もちろんね、うん、せっかく練習した発表会ね、残念ですけどね、うん、奥さんの娘さんも、この今、この悔しい気持ちを溜め込んでね、次の時にも一気にそれを爆発させるようにね、
頑張って、哀愁のあるヒップホップは、
ね、哀愁
はない
よね、9歳ですから、哀愁
で、ね、背中にあったら怖いよな、
怖いですよ、ね、そうですよ、もっとこう元気はつらつな感じの、
ね、やっぱりね、
こう大爆発、
ドンドンドンってことね、なんかあるよね、
なので、こう新たなゲーター社の部分を発表してるんじゃなくて、今これ、ね、そう、奥さんの娘じゃないでしょ、
よ
じゃないんです、あなた、ね。 よーとか言うて、ね、手まで動かしてね、あなた、なんかクレイにしか見えないじゃないですか、あなたの手は、よーよー言うてますけど、あのね、奥さんの皆さんね、はい、あのほんまにあのこの今、まあ、こう治るまでは、あの例えばじゃあ、他のことを訓練したりね、
そうそう、
あの例えば気持ちをも、うん、気持ちの部分とかね、あの例えばじゃあ、もちろん足だけじゃないでしょうしね。
そう
あのそういういろんなことをやりながら、うん治った日、私は大爆発してやるぞと
そうそうそ
う、いう気持ちを持ってね、うん頑張って、直してね
直して、
次の発表会
して、
頑張っていただきたいなと思います、ねうん頑張ってください、
はい、
はい、ありがとうございます、というわけで、ちょっとねここで1曲、私選曲でね、
はい
初めこの1曲なんていうで、ちょっとこの曲僕も久しぶりに聞くんですけれどもね、うん、ちょっと秋らしい感じの曲をね、はい聴いていただきたいなと思います、うんキャロルキングで You've Got a Friend。 はい、聴いていただきました、キャロルキングで You've Got a Friend、
いい曲です ね、
もうスタジオの中はもう今すっかり和やかなムードになって、みんな口ずさんでましたからね、
みんなハモってるという
か、みんなハモってるという感じでしたけれどもね、聴いていただきましたと、
はい
メッセージまでいただきました、
はい
ののちゃんから、
はい
皆さんこんばんはと、あ車の餌切れしそうやばいわと、さっきまでね食卓の前にね、うん、スタジオの前におられたんですけど ね、はいねパイナップルは冷たいもんやと思っていたのも子供の頃で、うん大人になって味の好みが少しずつ変わってきたのか、うん、案外大丈夫になったなと、
うん
サラダのリンゴも、うん何のそのと
何のその
迷ってても平気やんと、うん、でも、
うん、
ねユッケに乗っかった細くスライスされたリンゴが乗ってあるのを見たときは腹が立ったなと、
見たことない
僕ないですねこれリンゴ
これはやっぱりセレブな感じのところですか。
なるほどセレブな
僕はネギと卵しか乗ってるの見たこと
ない。そうですよねいやでも一回ちょっと見てみたい、
うん、どんな感じなんやろう ね、
うんうん
これも連れてってもらえ
る、ねね、俺がやっぱ明かりさっきからね3日にある妖怪地の二五八祭り楽しみやわさっき奥さん の、 あの番組でも言っておられたんですけどね、うん、そうですね私もちょっと時間があれば、うん行きたいなと思います、うんさらにあ団長さんからまずいただきました。
あ、ありがとうございます。
みそびじクラブ団長です、は
い
こんばんは団長です、そういえばチカラさんとは3回ぐらい会って初めて近江八幡駅前でルイ君と重春君、ギターセッションしてるのを聞きギタリストとしてのパワーを実感したんですがトークの方が来ますねとあれだ合ってるんです
よ、ね僕ね
お会いしてるんですよ
あの人の顔が覚えられないとうとう来たかなと思うよね最近
いやね
こう昨日ねメガネ買いに行ってねでメガネどうしますっていうレンズの選択するときに、うんあのそろそろ来てますねって言われました、ね、遠くのものも近くのものも見えるから
いわゆる
眼鏡ですね行きましたね、まあ、ね
それも確保してくださいよ、はい、それとね、はいオールレイトさんという方からメッセージなんですけどね、うん、これあのひょっとしたら、ゆうラジの方に送られたんかな時間的にうちの番組やってる時間帯なのでね、あのここで読ませていただこうかなと思うんですけど、はい、こんばんはと、はい果物は何でも好きなんですがレーズンやプルーン、
プルーン、
干しあんず、干し柿など干したものが大好きです、
うん、
これもある意味こだわりですよ ね、
こだわりね、うん、
干したものにこだわっておられる果物ではないけど干し芋、干し芋も甘みが増して美味しいですよね、うん、ということで、う
ん、あるある、ね、干した芋
干した芋
あのねこうしがんだ感じというかこうねっとりした感じ
が美味しい、美味しいですあれ、
ね、あそうですか、はい、あ僕食べたことないな、うん、
あるある
じゃあそれまた皆さん誰かは誰
ですかそればっかりあなたも人のこと言えないね
ちょっと便乗してね、
うんうん、
たまにはそういう感じですけどね、
はい
それでこ、お知らせですね、
うん
お知らせまずもうここですね
そうですね、
11月の17日、
はい
八日市大使ホールの方でですね、うんだから、来週の金曜日再来週の金曜日なのかな11月17日金曜日ですけれども、はい、妖怪地大使ホールの方で救急ライブ、
はい
初登場させていただきます、
はい
です
ね
私とチカラさん2人と、
はい
そして私のバンドのギタリスト中山聡と3人でですね、はいアコースティックで、素敵な歌声を皆さんにお届けしようかな
秋の夜長
を秋の夜長をね、もう声聞いてもう腹立って眠れへんなって秋が夜長になるのかもしれませんけど
ねいろ
いろ過ごし
方
過ごし方いろいろありますのでね、
はい、
あと、まあ、私から見て、のやつだけね時間もないんでちょっとお知らせしますと、はいすね12月30日、年末です、はい大塚片田ハックルベリーで、私どもアナログボックスの、プレゼンツということで、はい大人の一人イベントもやりますんで、ねはい、また来週もこの辺は詳しくお知らせしたいと思いますね、
うん、
12月30日そしてまず、11月17日皆さん今からご予定 けていただいて、はい、ぜひ大衆ホールの方まで来ていただけたらなと、はい、このように思います。はい、というわけでね、また来週も、勝手に仕上がろうと思っておりますので ね、まあ、どんどん皆さんの、メール、ね、メッセージいただきたいなと
待ってます
ね、思っておりますのでね、はい、また、何かしらテーマを決めてですね、皆さんに問いかけたいなとこのように思っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、それでは、相棒は今一から。
今一からでした。
はい、私はじめでした。そしてサイモンさんでした。
どうも。
どうも、それではまた来週もよろしく。
さよなら。
さよなら。その扉開けて今こそが